イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。ルカによる福音書の2章の52節にこの言葉があります。本当に感謝をいたします。私たちはイエス・キリストを信じております。そしてイエス様のことをもっともっと知らないと思っているはずです。感謝をいたします。イエス様、イエス・キリスト、私たちはたくさんの、その、幼いとか、たくさんの偉人伝とか、そういうものを読んできたと思います。ある人の偉人伝を読みますと、幼いとか、子供のとからの物語が、克明に書いてあるものもある。けれども、イエス様について、聖書にどれだけのことが書かれてあるか見たとき、まあ、私がここで言わなくても皆さんよくご存知でしょうけれども、ごく限られたスペースで小さく簡単にしか幼いときのことが書かれていないことを私たちは見ます。マタイ・マルコ、それからヨハネ伝を見ますと、ほとんど幼い時のことが書かれておりません。ただし、私たちは、ルカによる福音書を見ますと、少し書かれていることを私たちは見ます。今日はそのルカによる福音書に書かれているイエス様の幼い時のことを、少しの間、そう長いこと話しているつもりはありません。少しの間、私たちは、想像力を働かせてですね、はい、イエス様ならば、さもありな、そのような思いを持って見てまいりたいと思います。まず、イエス様が、お生まれになった時のことは、クリスマスの期間に、私たちはよく見ます。そして、このイエス様が幼児の頃、イエス様を抱いて、このヨセフとマリアの夫婦が神様の神殿に行って、そこにおいて、このアンナとシメオンの二人の、いわゆる信仰深い人たち、人々によって、祝福を受けて、そしてこの子は将来こうなりますよという予言を、このシメオン、またこのアンナという人々が信仰によっていたしました。そしてここにこう書いてあります。40節見ますと、幼子は成長し強くなり知恵に満ちていった、神の恵みはその上にあった。神の恵みがその上にあった。これは短い言葉ですけれども、素晴らしい言葉です。神の恵みがその上にあって、そしてその子が成長していったというんです。感謝です。どこの子であっても、生まれた時母親の思うことは、この子が無事すくすくと成長していくことを望むものです。そしてその願い通りに、その神様の恵みがその上にあって成長していった。これは生まれてすぐの、そして話が飛びます。42節にイエスが12歳になられた時、いきなり12歳の時に飛ぶ。 そして41節を見ますとこう書いてあります。さてイエスの両親は過ぎ越しの祭りには毎年エルサレムに行ったと書いてあります。過ぎ越しの祭り、これはあのユダヤの三大祭と言われるその祭りの最も大きなお祭りです。遠くから近くから大勢の人々がエルサレムに集まります。そしてですからこのエルサレムの町はもうあのいわゆる人でいっぱいになる。そしてそこにおいてイエス、あのユダヤ人たちは、敬虔なユダヤ人たちはこの神様がかつてそのエジプトの奴隷であった時に神様がモーセを通して素晴らしい恵みを持ってそのもうエジプトの奴隷の境界から境遇から脱出させてくださって、そしてこのいわゆる航海のほとりに来た時にあのモーセを通して神様が素晴らしい奇跡を起こしてくださった。そしてその海の中に出来上がったその道をイスラエルの民が渡っていった。そしてそのエジプトの軍隊がその中に入った時に水が元通りに帰ってエジプトの軍隊を全部滅ぼしてしまってイスラエルを助けてくださった。それを祝って毎年毎年それを記念した祭りが行われて、毎年毎年そのエルサレムに登っていく。そしてその道、その道中にですね、詩編の、120編からずっと都登りの歌と書かれてある詩編がありますけれども、その歌をそれをその独特の旋律をつけてメロディーをつけて彼らは歌いつつそのエルサレムに向かって登っていった。そういうことを私たちは数々のそのいわゆるあの書物から読むことができます。詩編の121編にはこういう歌があります。読みます。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。主はあなたの足をよろけさせる。あなたを守る方はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影。昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことはない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを行くにも帰るにも今より常しえまでも守られる。このような主を褒め称える歌を歌いながらこの登っていく、あのいわゆるエルサレムを目指して歩いていった。帰る時もこのような歌を歌いながら帰っていった。素晴らしかったでしょうね。私あの若い時その宣教師のもとにおりました。そして、あの宣教師と共に、この、いわゆる、伝道している、その、柏森というところまで行く道中、その車の中で、大きな声で、その、いわゆる、この、聖歌を歌いながら、あの、行ったり、行く道もそうだし、帰る道もそういう経験が、もう、たびたびいたしまして、本当に恵まれて、その、言っちゃ悪いですけれども、礼拝に出席するよ、その、 道中歌を歌いながらみんなでハレルヤハレルヤと四五人の人々が乗ってその歌を歌いながらその教会までの教会まで行くその道の方がはるかに恵まれた、そういう思いを何度かいたしました。きっとこの人々もですね、私はこれからエルサレムに行くんだ、主を礼拝するために出かけていくんだ、その多分今のように車もないし、その道も舗装されていない、埃の多いその乾いた道を埃にまみれながら歌いながら、大勢のそのいわゆる同じ信仰の友と一緒に歌いながら、その礼拝するためにエルサレムまで行く、きっと素晴らしい恵みと祝福に満ちたひとときであったことだと思います。そのようにしてエルサレムに出かけていきました。毎年毎年です。そしてイエス様も12歳になったとき、初めて両親に伴われて行くことになりました。今日本において12歳13歳って言えばまだ子供です。けれどもこのユダヤにおいては12歳までが子供と呼ばれる、13歳からは成人とみなされる。だから結局同じ13歳 になるともう大人と同じなんですね。家の手伝いも手伝い役同じように働かなければならない、お父さんと同じように働けるの、一人前と認められる、人間として一人前として認められる。だからまあこのイエス様が12歳とになられた時、初めてエルサレムに両親に連れられて、両親は祭りの慣習に従って都に登り、と書いてあります。祭りの期間を過ごしてからピロに着いたが、少年イエスはエルサレムに留まっておられた。両親はそれに気づかなかった。きっと両親にとっては、まあ、帰る道は、新しい友達もできたことだし、そういう友達と一緒におるだろう、ぐらい思って、ずっと道中を過ごしていたと思います。そしてイエスが一行の中にいるものと思って、一日の道のりを行った。それから親族や死因の中を探し回ったが見つからなかったのです、と書いてあります。一日の道のりを行ったとき、初めてきっと夜になったからかもしれないけれども、このイエスがいないということに気づいたんです。そこで彼この両親ヨセフとマリアはですね、慌ててそのイエスを探して引き返していった。イエスを見なかった、こういうこれぐらいの男の子を見なかったですか。まあ私も幼い頃はよく迷子になる子で、その両親に大変心配かけたということがたびたび聞かされたましたけれども、とにかくその一生懸命この親族や知人の中を探し回った。そして帰り道、一日の道のりを三日もかかって探し回ったんです。46節にこう書いてあります。そしてようやく三日の後にイエスが宮で教師たちの真ん中に座って話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。私たちは気をつけなければならないのはここに書いてある47節、聞いていた人々は皆 イエスの知恵と答えに驚いていた。イエス様の両親はそれほど裕福な人だとは聖書には書いてない。そしてけれどもその聖書を専門に勉強してきて、そしてその聖書のことをですね人々に教えているその教師たちがイエスの知恵と答えに驚いていたというんです。イエス様は神様からのいただいた知恵を持って質問をなさったり、また聞かれたことに対して答えておられた人だと思います。ですからその受け答えのその素晴らしさに専門的に教えている人、若い時からずっと学んでいた聖書漬けになっていたそういう人々にも感心するほど賢い知恵に満ち溢れた答えがイエス様から返ってきたんだと思います。だから驚いたと書いてある、驚いていたと書いてありますけれども、両親は多分心配していたことだと思う。そしてやがてもう一つ、両親は彼を見て驚き、この驚きという言葉の中にもう一つ違う驚きがあります。いわゆる人々の中にあって迷っているのだと思ったイエス様が神殿におって、それもこの教師たちの真ん中におったということにまず驚き慌てました。思いがけないことが起こったとき、私たちは度肝を抜かれるという言葉がありますけれども、びっくりいたします。きっとこの両親の驚き方はそういう驚き方だったと思います。まさかそのようなところにはいないだろうと思っていたところに、ところにイエス様はおって、そしてその一座の人々の中の中心になっていたということに、まずヨセフもマリアもびっくりしました。母は言った、あなたなぜ私たちにこんなことをしたのですか。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていたのですよ。まずマリアは自分が親としての権利を主張いたしました。それに対するイエス様の答えは、これにもちょっとずっとイエスは両親に言われた、どうして私をお探しになったのですか。私は必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですか。私たちはもうたびたびこの話は聞いたり、聞いて読んだりしていて知ってますけれども、なぜイエス様はこういう答えがあったのかも知ってますけれども、この時の両親にとっては思いがけない答えが返ってきたと思います。マリアは自分が母親としてこの見えなくなった 彼女の心の中にはあった思いは、迷子になったであろう、そして迷子になって心細い思いをしているかもしれない、そういう心配をして探していたにもかかわらず、このイエス様は別に驚きも慌てもしない、それから迷子になったということに対してそれに不安を感じてもおられなかった。そしておまけに、なぜこんなことをしたんですかと言われた、その マリ母親の子質問に対して質問に対してあなたは私は父の家にいるということを知らなかったのですか。もう12歳になったこのイエス様は自分がこの地上に生まれてきた目的を自分の生きるその何て言うんですか使命みたいなものみたいなものじゃなく使命をちゃんと知っていらっしゃったということです。なんと多くの人々がいい年になっても二十歳過ぎてもいや30過ぎても40過ぎても自分がなぜこの地上に生まれてきたのかわからない人生の目的をわからない人々がなんと多いことでしょう。けれども12歳のイエス様律法学者の家に生まれたわけでもない、あのパウロのように律法学者の家に生まれてきたわけでもない、家にあってはそのきっとあのこのヨセフという人は大工だったらしいですから大工の仕事を手伝いながらでも自分がなぜこの地上に生まれてきて、そしてこれから自分が何をしなければならないのか自分の立場をちゃんと理解していらっしゃって、そしてそれを主張することができた。これすごいことですね。私たちはどうでしょうね。なかなか自分がこの地上に何のために生まれてきたのか分かる、まあごく少数の人々はそれをちゃんと分かる人もいますけれども、大概の場合学校に入学しても分からない、就職してもこの仕事は果たして自分にとってあの本当に自分のなすべき仕事であるかどうかわからないでいる人の多いことでしょう。けれどもイエス様はちゃんとこの12歳の時に自分の使命感をちゃんと持っていた。何をなさなければならないのか、ご自分がどういう立場に置かれているのか、ちゃんと自分の立場を分かっていた。これはすごいことだと思います。そして私たちも見習わなければならないことだと思います。なかなか難しいですね。でもイエス様はそのことを知っていらっしゃる。ですからここに50節にしかし両親にはイエスの話された言葉の意味がわからなかったけれども、意味はわからなかったけれども、お母さんはのマリアはちゃんとイエスあのそのことを心に留めてここに書いてある。母はこれらのことをみんな心に留めていた。そういえばかつてあのいわゆる神殿であのシメオンとアンナがあんなようなああいうことを言っていたな。またご誕生の時に御使いが言っていたな。三人の博士たちがそのようなことを言っていたな。そのようなことを思い巡らせて、ああこの子は特別な子なんだと思ったかもわからない。けれどもやっぱりマリアにとっては、大切な我が子、母親の愛というのはまあそういうものだらしいですけれども、私は父親あんまりいい父親じゃなかったかもわからない、人にとって父親だから、まあ、父親としての思いがある。そしてイエス様の素晴らしさがここに書かれてあります。 この行間に少しずつ変わります。私はそういう使命を持っているから、私のことは構うな。そのような不尊な態度をイエス様はお取りにならなかった。ここに書いてある。なぜならそれからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。そして52節、イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛せられたと書いてある。私たちもこういう人生を送ることができたら本当に素晴らしいと思いますね。神と人とに愛せられる。このことを私たちも同じように祈ってまいりたいと思います。神様が私を一方的に愛していてくださる。そのことは分かっているはずです。私たちがイエス様を信じているなら、同時に周りの人々にも愛せられるように、こういう人生を送ることができたら本当に素晴らしいと思います。イエス様はそのことができる人として成長していきます。私たちも同じ思いを持ちたいものでございます。